ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科4年の鈴木遥です。
同じく石原優です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
本日は2つのコーナーをお送りします。1つ目は社会情報学科紹介のコーナーです。社会情報学科にある情報処理コースの黒田正弘先生をゲストに迎え、情報処理コースの講義内容や社会情報学科の魅力をたっぷりと語っていただきます。
2つ目は8月3日と4日に行われた岡山理科大学のオープンキャンパスにて社会情報学科に訪問してくれた高校生にインタビューした模様をお伝えします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。経営経済法制社会歴史文化情報処理の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
このコーナーは社会情報学科2年小倉舞と4年佐藤博之がお送りします。本日は黒田正弘先生をゲストにお迎えしています。黒田先生には講義内容や社会情報学科の魅力などたっぷりお聞きしたいと思っています。それでは先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずはじめに先生の講義内容などお伺いいたします。
大学では情報ですね、これに関係する講義を担当しています。で、社会情報学科ではコンピューターを上手に使う情報処理技術ですね、これを身につけようということで、授業の方を行っています。まあ、1年生まず入ってすぐにですね、ワード、それからエクセル、それからパワーポイント、まあ、高校でもやっていたりするんですけども、そういうふうなものの勉強をします。でこれは大学のですね、まあ、レポートですね、高校でいう宿題みたいなものなんですけども、これを作ったり、あとは卒業研究をするときにですね、それを使って、書いたりとして、それから、社会に出て会社に入ってからですね、仕事での企画書、これを作ったりとか、それからですね、それをみんなの前で発表するプレゼンテーションですね、こういうふうな場面では、まあ、絶対、使わなければいけない、ソフトウェアですから、それのですね、基本的なところから、実際に、仕事で使えるところまで、そういうふうなですね、コンピューターのですね、まあ、スキル、これをきっちりと身につけるという、そういうようなことをですね、やっています。それから、まあ、データベースとかですね、それからプログラミング、こういうふうな応用技術の授業もやっています。それからですね、使う方ではなくてですね、コンピューターのですね、仕組み、それからですね、コンピューターがどうやってインターネットにですね、つながっていくかという、そういうふうなですね、コンピューターネットワークというですね、まあ、そのネットワークの仕組み、こういうこともですね、授業ではやっています。それからですね、いっぱいありますね。今データがですね、こう大量にある時代なんですけども、インターネットが全てのデータがあるんですけども、これをですね、どんな風にコンピューターで処理すればいいかというですね、そういう風なですね、ことも授業でやっています。これはこれから多分社会に出て非常にまあ重要になるですね、スキルの一つになると思いますので、まあ、そういう風なですね、マーケティング、市場調査ですね、そういう風なところでですね、まあ、経営学で勉強するような時、こんな時にですね、役立つ内容になっていくと思います。はい。
そうですね。自分小倉もですね、黒田先生の講義をたくさん受けさせていただいているんですが、その中でも電子計算機という講義、コンピューターの構造について学んで、入力から出力までの流れを教えていただいたんですが、 教えていただいたことによって微力ではありますがコンピューターなどに強くなった気がします。佐藤先輩はいかがですか？
はい、僕は黒田先生の中で一番印象に残っている講義がプログラミング基礎です。理由は、初めて C 言語を使いまして自分でプログラムを作って例えばコンピューターが計算をしてくれたりですとか場合分けをしてくれるのでそのプログラムが、自分で作って動いた時の達成感があります。それで生かされたことは、プログラムは本当一時違うだけで動いてくれませんので以前よりパソコンに対して正確性がついたと私自身思っております。
それでは次の質問に入りたいと思います。先生の思う学科の魅力を教えていただきます。
卒業生ですねこれの話をですね、まあ、聞いたりするとですね、大学に入ってですねこうまあ、いろんなですね勉強してですね、それで、その中で自分が興味が持てる分野を見つけることができたというですね、まあ、そういうふうなですねところが良かったかなと。まあ、社会情報学科ということなんで、まあ、社会科ですね、経済とかですねそれから法学とか、まあ、いろんなですね社会のですね分野ですねこれを、まあ、大学に入ってから講義を受けながら、興味がある分野を見つけていくというですね、まあそういうふうなですね学科になっていますので、自分でそういうふうな、うん、大学に入ってから面白いものを見つけていく、まあ、これが一つの特徴ではないかと。それからもう一つなんですけども、まあ、社会情報学科なんですけども、まあ、岡山理科大学というですね、まあ、名前からして理科系のですね大学なんですけども、まあ、社会情報学科に来る学生さんは、まあ、文系のですね学生さんが来たりとか、それから商業高校とか工業高校とかのですね、まあ、学生さんですね、これが来たりしてですね、まあ、そういう意味で言うとちょっと理科大学でも色が違うところですね。で、まあ、もう一つの特徴はですね、数学がですね、まあ、嫌いかどうか得意かどうかってことで苦手ですねというですね意識を非常に持っているので、まあ、数式とか書いたりするんですね
そうですね、
ね、目が遠いところに行ったりするんですけど、まあ、そういうふうなですね、まあ、数学にですねこうちょっと苦手だなっていうです、ね、思いがあってもですね、まあ、そういうふうな学生さんでもコンピューターの勉強がしっかりできるというですねこれが良かったと、いうふうにですね、まあ、学生さんの方はね卒業生の方は言ってくれたりしています。
はい。
で、まあ、個人的にはですね、何がいいかと言いますと、そうですね、まあ、大学の先生って言うとですね、まあ、僕もそうなんですけど自分の大学時代振り返ってみても、なかなか話しづらいというのがですねあったんですけども、まあ、社会情報学科の先生は割とそういう意味で言うと高校の先生みたいな感じでこう気軽に話ができるね。まあ、時々タメ口聞かれてムッとすることもあるんですけど、
まあ、
まあまあそれも、まあね、まあ可愛いかなということで、まあ、目をつぶってですね、そういう意味で言うと非常にですね、まあ、学生とそれから先生がですね、まあ、近い、ような関係があるというですね、それからですね魅力なんで魅力になるかどうかわからないんですけども、まあ理系にはないですねこう特有のですね突き抜けた元気がですねあるような学生さんがですねこう非常に多くてですね話をしていても面白いという、この質問に対してこんな答えが返ってくるのかというですね予想もしないような答えが返ってきたりするんで、まあ、話をしていて面白いというですねそういうふうな学生さんが、まあ、多いような気がします、
ね。はい、そうですね。魅力に関しては先生のおっしゃったその先生との距離が近いという意見なんですが、自分も同意見でして、佐藤先輩はどうですか？
はい、やはり他の大学ですと、まあ、例えば経済学部でしたら経済しかできないと思うんですけど、うちの学科はやはりパソコンは中心としてやはり経済もできる、法律もできる、歴史もできるというふうに幅広いカリキュラムがありますので、そういう意味では非常に魅力のある学科だと私自身思います。
はい、それでは先生が思う学生の間にしておくべきこと、また学生時代にしかできないことをお伺いいたします。
そうですね、まあ、大学時代にしておいた、いや、しておいたら良いことなんですけども、まあ、高校と違って大学っていうのは非常にですね、まあ、ある意味いい加減なところが多くてですね、全て自分で、考えてやらなければいけないということですね。まあ、必ずしなければいけないことというのは卒業することです。
はい、
なので、必要な単位をですね、ちゃんと取るということですね、これが、まあ、絶対にしなければいけないことですね。でその時にですね、まあ、評価が良ければですね、なおいいということなんですけども、まあそういうこともですね、あるんですけども、僕の個人的に考えるところでですね、まあ、大学の1年生2年生3年生4年生というふうにですねこう分けることができて、1年生2年生っていうのはですね、まあ、自分がですねやりたい分野ですねこれをですね、見つけれたらもういいんじゃないかと。 で3年生4年生っていうのになりますと、あの大学の授業でですね、こうゼミというのがあるんですね。まあ、あの大体10人ぐらいでですね、その先生についてですね、まあ、あの個人塾みたいな形でですね、その先生がですね、非常にまあ専門的な話をですね、やっていくという、これが2年間続きますので、まあ、どの先生のところで勉強するかということですね、これをですね、まあ、見極めるのが1年生2年生の間の授業ですから、ここでですねしっかりと、うん、自分が興味がある分野ですね、これをですね見つけることがまあできるということですね、でまあ大学なんですけども、まあ高校まではですね、試験があるからとかですね、受験があるからということなんで、先生の方からやりなさいとかですね、まあそういうふうなですね、こう命令というか上からあってやるんですけども、大学になるとですね、自分で面白そうなことを見つけてですね、こうやるというですね、勉強になりますので、あ、こんなことがあるんだとかですね、こう自分でですね、新しいことを知る楽しさですね、こういうふうなことがですね、体験できるようなですね、そういうふうなですね、機会をですねもう見つけていろいろ参加していくと、これがまあ大学時代にしておいて、いたらいいかなというふうに思っていますと、もう一つですね、今度は生活面なんですけども、
はい、
まあ、あの友達をですね作ってほしいというのがあります、
はい、
高校の時と大学の時やっぱりちょっと付き合い方が違っていてですね、まあ、あの大学の場合は授業が終わってですね、夜遅くまでね、遊ぶとは言いませんけども、いろいろ話をしたりですね、まあそういうふうな、ちょっと付き合い方が密な感じになったりしますので、まあそういう意味で言うと、これからですね、将来ずっと付き合っていけるような友達ですね、これをですね、見つけたら、いいんじゃないかなということをですね、
はい。
それからもう一つ、これは自分もそうなんですけども、いっぱい、失敗をしてください。22までぐらいであれば失敗してもですね、10年後はですね、笑って、これはちょっとやりすぎだなってなりますけど、30、40になってそれをやるとですね、社会的にこうね、非常にダメージをですね、自分として受けることがありますから、
はい、
まあ、そうならないためにもですね、いっぱい失敗をするということですね、これがいいと思います。そうするとですね、まあ、度胸もついたりしますね。ここまではやっていいけど、これ以上やったらまずいぞとかね、こういう時にはこうしたらいいんだってですね、それからですね、危険をですね、回避するためのですね、もう知恵も、ついたりしますので、そういう意味で言うとですね、これは残念ながら大学の勉強では教えてくれませんので、自分からですね、まあ、そういうふうなですね、ところに飛び込む必要はないんですけども、まあ、友達を作ること、それからですね、いっぱいですね、その友達とですね、いろんなことをやってみると、まあ、警察に捕まらない程度にですね、やってください。でですね、失敗をして、はい、こんなことをしちゃいけないんだ、これは許してもらえるんだとかですね、そういうふうなことをですね、こうやっていくと非常に楽しいですね、まあ、4年間にもなりますし、いい友達もできるということで、まあ、その卒業して10年後振り返ってみてよかったなっていうですね、まあ、そういうふうな大学時代になるんじゃないかと思ったりしています。これは個人的にもそういうふうなことを思ったりしますね、多分皆さんもそうなるんじゃないかと思います。
はい、それでは最後の質問です。これから大学を受ける人を含めたリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
そうですね、まあ大学進学ですね、考えるときにですね、まあ、いろんな観点からですね、大学を選ぶことができますね。近いからとか、学費安いからとか、有名だからとかということなんですけども、まあ、どんな理由で大学を選ぶでもいいと思うんですけども、やっぱり一つ大切なことはですね、自分がやりたい科目ですね、これが勉強できるところをですね、まあ、選んでください。高校時代にですね、この科目が得意だからということでですね、こう選んじゃったりするとですね、大学に入って実はその科目がですね、得意ではなくなったりする、そんなことがですね、あったりします。その時にですね、その科目が好きならまだ頑張れるんですけども、ただ単に得意だからってことでですね、選んで、しまった学科だったらですね、これはちょっと残念ながらですね、やめなければいけないってことになったりしますからね、大学、高校の授業ではですね、ちょっと点数悪いんだけどこの授業好きなんだよなっていうですね、そういうようなことをですね、あればですね、そういうようなことが勉強できる大学あるいは学科を選んで頑張って、で高校と大学の勉強っていうのはまた全く、違っています。高校っていうのは、まあ、暗記をするとかですね、そういうふうなことがですね、メインになるんですけども、大学の勉強というのは、まあ、自分でですね、こう考えてですね、なんでそうなるのかとかですね、そういうふうなですね、自分でどんどん調べていくということがですね、こうメインになりますので、まあ、そういうふうなですね、ことをしていく上でもですね、得意ではなくて好きな科目ですね、そういうふうなことをですね、こう自分でちゃんと高校のですね、3年間で見つけて、でそれが勉強できるところをですね、探していくということがですね、まあいいのではないかと思います。それからですね、オープンキャンパスですね、 これはですねぜひ行った方がいいですね、
はい。
大学ってなかなかですね普通に行ったら見学させてくれないんですけども、この時期だけはですね、まあ、ある意味お祭りのようにですね、学生さんがですね高校生に対していろいろサービスをしてくれます。で、まあ、そのですね学生さんたちを見て、あ、自分もこんな風に過ごしたいなという、まあ、そんな気持ちになれる大学だったらきっとですねその大学に行けば4年間充実して過ごせると思いますし、予想とちょっと違って違うのかなというふうなことをですね感じたんであればもう一回よく考えてみるね、機会になるかもしれません。ですからぜひですね実際に足を運んでみて大学を見て、ここが本当に自分にとっていい場所かどうかですね、4年間過ごす場所になりますし、それから自分の将来を決める場所にもなりますので、ちゃんとですね足を運んでみるということですね、これが大事じゃないかというふうに思っております。
は
い、
本日は黒田正弘先生にお越しいただきました。
ワクキャンパスナビゲーション、
続いては8月3日と4日に行われた岡山理科大学のオープンキャンパスにて社会情報学科に訪問してくれた高校生たちにインタビューしてきました。まずはその模様をお聞きください。お名前を教えてください。
玉振正樹です。
今日はどこから来られましたか？
香川県です。
今日社会情報学科オープンキャンパスに来てくれた理由は何ですか？
社会情報で歴史の勉強と情報の勉強がしたかったから。
今日実際にオープンキャンパスに来てどうでしたか？
まあ2回目なんで結構楽しかったというか、設備とかが綺麗だ、結構良かったからすごくいい学校かなと。
2回目っていうのは去年来られたんですかね？
最近ですね、6月ぐらいだったと思う。
その時にいいなと思ってまた来られた理由は何ですか？
好みと得意な科目が混ざってるのが、社会情報だったから、ここが第一志望で。
ちなみに何コースですかね？4つのコースがあるんですけど。
歴史文化コースだったような気がする
。ありがとうございました。今日はどこから来られましたか？
岡山市から。
今日社会情報学科に来てくださったんですけども、何をきっかけに来られましたか？
パンフレットを見て行こうと思いました。
今日のオープンキャンパス訪問してみてどこを見られましたか？
情報処理と経済です。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、名前教えてください。
あ、のりひよです。
ひろきです。
どこから来られましたか？
瀬戸内市から来ました。
岡山市から来ました。
今日はなんで社会情報学科に来たのか教えてください。きっかけがあれば。
先生にちょっと勧められてきました。
学校のホームページとパンフレットを見て。
ひろきくんはホームページを見てどこがいいなって思いましたか？
そうですね、すごい自分に合ってるのかなと思って。
実際今日オープンキャンパスに来てみて何を見学しましたか？
模擬授業を受けたりしました。
それ面白かったですか？
はい、面白かったです。
高校では学ばない授業なんで多分すごく。
どんなことをミニ講義やってたんですか？
マーケティングの話を。
もっと学びたいなとか思いましたか？
はい、思いました。
内容難しかった？
身近にあるキットカットの話して押してくれたんで分かりやすかったです。
確かに身近。
普通の講義も多分そういう感じの、自分たちの身近なことに使ってくれてるんですごい分かりやすいと思います。
そう。
ひろきくんはどうでした？
同じでミニ講義を受けて研究室を見て回って、そうですね、知らないことばかりだったんですけど、知れてよかったなと。
大学の授業ってあこんなんなんだみたいな、もっとなんか難しいんじゃないかなって思ってたけど、身近なことを話してくれて分かりやすく説明してくれるんだなっていうのが、
すごい分かりやすくて。
確かにそれはある。
多分この今日の講義だけじゃなくても普通の講義も、
そう、本当に私たちが受けてる講義も、本当同じ、
そう身近なお店についての話題とかもして楽しいですよ。
分かりやすく楽しくっていう、今日オープンキャンパスに来てみて社会情報学科見学していいなって思ったところとか魅力的だなって思ったことがあれば最初にのりひろくん教えてください。
学生さんたちが楽しそうに生活してたところですかね。
学生と話してみて楽しそうだなって思ったんですか？
はい、
やっぱり楽しさ、楽しいから伝わるんかな。
にじみで撮れて、
うん、本当にでも楽しい先生と
そうフレンドリーだから、う
ん、すごい距離が近いから、うん、何でも
なんかもう本当学校であってもおおみたいな感じで
本当に
友達みたいな、
うん、もう本当に私生活のことまで相談して、
うん、そう
もういつも本当にお世話になってます。
ひろきくんはどうでしたか？
そうですね、大学校内の雰囲気とかを感じ取れてよかったなと、う
ん、意外だったなとかギャップとかありますか？
いやすごいみんな仲良さそうな感じが。
この後は
食堂行かれます？これから。
はい、まだ行ってないんで、はい、
その食堂はタンポポすっごい広いですよ。めちゃめちゃめちゃめちゃ綺麗だし、
普段もメニューも多いし、
そうそう
ガラス張りだからもうおしゃれな感じですね。
大学の食堂やみたいな感じになる、
うん、今日はありがとうございました。
お名前を教えてください。
カホです。
ミキエです。
オープンキャンパスどこから来られましたか？
岡山市内から来ました。
同じく岡山市内から。
本日来たきっかけとかあればカホさんの方から教えていってください。
友達が社会情報学科が志望で、私は生物地球が志望なんですけど、あ、まあ、友達が行くんで行ってみたら結構ちょっと興味が湧いてきました
で、ミキエさんの方はどうですか？
もともとその現代社会とか日本史とかがすごい好きで、でその分野のやつが理大にあるって聞いて、もう行くしかないと思って来ました。
今日のオープンキャンパスはゼミ室訪問もやってたのでそちらに行かれたそうなんですけども、どんな分野のゼミ室に訪問されましたか？
先生たちのお部屋にお邪魔して、うん、すごいいろいろ聞かせてもらって、すごいあーといいなってすごい思いました。
大学ってこんなもんか、ね、
すごいなんかかっこいいと思いました
。すごいね。何コースですか？ちなみに
政治のコースと情報処理を見てきて、で情報処理がもうすげーって思いました。
それはハイテクとかそういうなんか今まで自分が知らなかった情報ってこういう情報なんだっていう、
あ、なんかそんな感じですごい思ってたのと違うっていうか、なんかこう情報ってなんかこう計算をガーってやってこう、うん、パソコンガーってやるみたいな感じだと思ったんですけど、うん、結構その統計を取ってみたいな。
それはやっぱりあれやな、大学から
すごいなんか勉強していく、かっこいいと思いました。
研究内容もトイレの場所を出すアプリを作るとか、そんな身近な
場所
なんか岡山駅のここにトイレがあって、うん、このトイレは暖房付きだとか、うん、そういうことまですごい書いてたから、うん、なんかあこういうことできるんだっていうのがびっくり、うん、
自分たちもその研究室訪問は実はしないんで、そんなのしとんじゃない
すごい
他になんか社会情報学科これが魅力的じゃないかなって気づいたところ思ったところがあれば教えていただきたいなと思います。
普段生活してるのではこう思いつかない視点からこういろいろ考えたりするのをもうやってみたいなと思いました。
高校の時までは勉強できなかったことがやっぱりさらに大学入ると専門的にもできるし、まあ社会情報学科はいろんな自由に幅広く学べるから、うん、自分の興味以外も学べるから、うん、そこがまた魅力っていうのも一つですよね。
他の大学と違って、うん、その社会だけどパソコンのことができるっていうのがすごい一番びっくりしたことで、一番行きたいなっていうのがあったし、あと基本的に情報って理系の人が行くようなとこだと思ってたから、うんうん、その文系でもいけるっていうのが感動しました、う
ん、あ伝わってますね
伝わりました。やっぱりパソコンもしつつ、うん、現代のことも知りたい、うんうん、いろんなことしたいみたいな、ちょっと選べないみたいな人はやっぱりこの社会情報学科に来たらあれみたいな、いろんなことできるのみたいな、うん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ご協力いただいた高校生の皆さん、ありがとうございました。 今回は実際にオープンキャンパスでスタッフをしていた小倉さんに来ていただいています。今回のオープンキャンパスの様子はどんな感じでしたか？
はい、今回も夏のオープンキャンパスに多くの人が社会情報学科のブースに見学に来てくださいました。本当にありがとうございます。学生の皆さんのお話を聞くと、まだ決めてないか、社会情報学科に行きますの2つに分かれているように思いました。
なるほど。でも私たちも実際にインタビューしてみてもそういうの方が多かったのを感じました。で、今回インタビューに加えて訪問してくれた高校生にアンケートも行いました。アンケートでは岡山市から来てくれた方がとても多くて、中には茨城市や真庭市など香川県からも遠いところから足を運んできてくれた方もいました。
世界情報学科を知ったきっかけとして大学のパンフレットがほとんどでした。
今回見学に来たきっかけは先生や家族に勧められた方がほとんどでした。
また社会情報学科の魅力を聞くと、文系でいろいろなことが学べる、情報と歴史の勉強ができるところなどが多かったです。
入学を考えているかについてはアンケートに書いて回答してくれたほとんどの学生が社会情報学科の進学を希望していました。
ここでお知らせがあります。9月23日秋分の日に今年最後の岡山理科大学のオープンキャンパスがあります。社会情報学科では研究室訪問や入試相談コーナーを設けています。ぜひお越しください。
君のやりたいことがきっと見つかる。経営経済法制社会歴史文化情報処理の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
お別れの時間が近づいてきました。本日は番組を2つのコーナーに分けてお送りしました。2つ目は黒田正弘先生をゲストに迎えての社会情報学科紹介のコーナー、2つ目は岡山理科大学夏のオープンキャンパスに取材した模様をお送りしました。
次回の放送は8月24日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。番組公式 Facebook へのメッセージもお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。